現在の部を解散して純真なるスポーツのための部を再建する。1936年東京大学ラグビー部有志。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、東京大学ラグビー部のかつてフランカー背番号6、鎌谷一平さんです。東京大学ラグビー部、来年100周年を迎える。でこの鎌谷さん、かつてナンバーというスポーツ雑誌の編集者でもあって、今はこう学校経営の方に関わっているということです。知られざる東大ラグビー部の世界、後で紹介します。まずはこの1ヶ月、今年限りスーパーラグビーを、除外となったサンウルブズ、8月の8日東京秩父宮ラグビー場でサンウルブズメモリアルセレモニーを開きました。会場には堀江翔太、立川春道、リーチマイケル、稲垣啓太などなど、歴代のメンバーが集いました。サンウルブズ最多出場選手として朝原拓磨、この番組にも来てくれましたけれども、が表彰されて、ちょっと嬉しいですね。ラグビー日本代表は欧州6カ国対抗勢にジャパン、それからフィジーを加えた8チームで、11月からの開催が検討されていた国際大会に参加を見送る方向になりましたね。新型コロナウイルス感染の影響で、外国のスタッフの出入国だとか、準備ですね、国内での合宿の準備などなど、諸般の事情から断念したということです。残念です。やはりこの感染拡大に伴うスーパーラグビー中断を受けて、いわば代替の措置として始まったニュージーランドの国内コンペティション、アオテアロア、クルセイダーズ、やはり強かったですね、連覇果たしました。ニュージーランドのウェリントンで9月5日伝統の試合、北島選抜ですね、ノース、南島選抜サウスの試合が行われました。こう伝統の一戦ですね。かつてアマチュア時代には非常に格の高かった試合です。オールブラックスの選考を兼ねた本当のトライアルマッチかというと微妙ですけれども、そういう位置づけですね、注目されました。クルセイダーズの10番リッチー・モウンガのいる南島が勝利しました。ちなみにこのチームをどうやって分けるかというと、その選手が初めてプレーした州の代表が北と南のどちらかにあるか、つまりスーパーラグビーの所属とはまた違うんですね、が基準になっていました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き咲く。
サイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。東京大学の元フランカー背番号6が中心ですかね、鎌谷一平さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今先に経歴を言いましょう。鎌谷一平さん、1979年大阪市生まれ、東京大学でラグビー部に所属。文学部を卒業後、文芸春秋、出版社ですね、入社します。スポーツグラフィックナンバーという雑誌があって、私もよくそこで仕事をするので、そこでまず出会いました。で、その後週刊文春にも配属されて、いわゆる文春の数々の特ダネ記事におそらく関わっていたんではないかと。2016年に退社。現在は学校法人理性社の広報部長、で、国語科の教諭でもあります。はい。今こういう状況でもあるんで、久しぶり会いましたけれども、もう最初からもう東京大学ラグビー物語に行きましょう。
よろしくお願いします。
鎌谷さんは、はい、高校はラグビー部じゃないんですよね。
そうですね、私大阪出身なんですけども、京都の中高の、いわゆる進学校に通っていたんですけども、そこにはラグビー部はなくて、大学からラグビーを始めた感じです。
でもラグビーは好きだったの？
いえ、周りにラグビーをやっている人が全くいない環境で育ちまして、で、唯一の接点というと、親父が同志社大学出身なんですけども、ラグビーをやってなかったんですが、毎年正月になるとですね、テレビで大学ラグビーを見てると、 親父が夢中になったのでそういう記憶はうっすらとありました、
ね、あれ大きいんですね、はい、正月のラグビー中継というのは意外と子供をラグビーに向かわせる大事なコンテンツなんです。で一旦慶応大学に入るんですよね。
そうです、
いわゆるこう勉強して、
は
い、
そうですね、
はい、でそこでラグビーに入ろうとは思わなかった。
慶応大学ではですね、高校時代からちょっと趣味でやっていたバンド活動をですねやってまして、まあ、サークルにいわゆる入って、放課後はまあバンドの練習をするか、うん、ギターの練習をするか、あるいはまあアルバイトをして、うん、で余暇にはまあ飲み会をやったりと、まあ、いわゆる当時の一般的な大学生のキャンパスライフ。
そこからもう一度勉強して東京大学に行ってラグビーに入る、どうなってるんですか。
それがですね、まあ、そのまま将来は広告代理店に入ろうとか、うん、あるいはまあ教師になろうかなと漠然と考えてたんですけども、当時慶応義塾大学が今も日吉というところにキャンパスがあるんですが、私も下宿のアパートが日吉にありまして、うん、学校と自宅の間にですね、慶応大学のラグビー部のグラウンドがあったんです。で当時1999年頃ですけども、うん、慶応大学100周年で、
強い頃
です、うん、もう日本一になった時なんですけども、高田晋作さんがいたり、うん、栗原徹さん、野沢武さん、そうそうたるメンツが揃っていて、で私もその学校からですねギターをこう担いで帰り絶対通るのでそこ夕暮れ時に見てですね、明らかにこう異質な空間がそこにあってですね、で家に一旦戻ってバイトに行く時なんかも原付でこうバイト先にまあ行くんですけども、そのグラウンドを横通るわけですね。でこう何回かこうすれ違ってるうちに、ついついこうバイクを止めてですね、ネットにも指をかけてずっと食いるように見つめるように、
こう
だんだん吸い寄せられるようになっていって、でただ私の人生にこれまでラグビーというのは、うん、その接点がなかったので、うん、興味はあったんですけども、やろうという感覚は一切なかったんですね、うん、ところがですね、私が当時から愛読していた文藝春秋のナンバーという雑誌にですね、
後に関わる
そうですね、そこで慶応大学ラグビー部のもちろん連載をしてましたし、うん、2000年の11月に東京大学のラグビー部が日体大と青学を撃破して、はい、で当時ルポールタージュのようなですね、長編記事がナンバーに掲載されて、東大ラグビー部っていうのがこういう舞台にいるんだってことを知ってですね、
なるほど、それでちょっとこういわば体内に入ってきたわけですね。
入ってきました。でそのナンバーの次の号だったと思うんですけども、巻末のコラムにですね、もしこれを読んでいる和コードの中に東京大学の門を叩く者がいれば、ぜひラグビー部入部しよう、初心者歓迎って書いてあったんですよ。それを読んだ時に私の脳内にドーパミンがめちゃくちゃ出てですね、もうこれは自分に向けて書かれてるんだと思い込んでしまいました。
本当ちょっと小説なんかに出てくるような状況で、実際そういうことあるんです、はい、その瞬間にわっとなったんですか。
もうそれまでこの年に受けるなんてこと一切考えてなかったです。11月もう冬近いですね、その段階からもう受けてみようと。なのでラグビー部ありきで東大をまあ受けたような、まあ、受かるとも本気で思ってなかったですけど、
冬にもう一回勉強再開、
はい、
まあ、受かるわけですよね、
はい、運よく。
波の時間の勉強じゃ、
慶応大学に通ってましたので、はい、慶応って1年ごとに最低何単位取らないと進級できないんですね。で進級できない東大も落ちるっていうのはもう絶対にありえないことだったのでまず慶応大学の進級試験をきっちり単位を取ろうということで慶応の期末試験を頑張って、そこから東大の入試まで、まあ、正味1ヶ月ぐらいしかなかったんですね。二次試験まででもやれることというのはもう完全に限られてるので、うん、高校時代の同級生にですね、東大 その対策問題集みたいなものを全教科とりあえずもらってですね、もうひたすらその問題をもう完璧に解けるように、もうそれだけを1ヶ月ひたすらやりました。
ラグビー的に拠点集中攻略
そうですね
攻略すると決めたらもうそこに
もう一点集中で、でこんなことはもう生徒には決してお勧めできないんで、
今ね
もう1ヶ月間ひたすらその問題集の、うん、もう全教科ですけども、うん、その問題だけを絶対に解けるように100点取れるように集中してやると。
で、まあ、受かったわけですね東京大学、
はいはい、
もうすぐグラウンド行くわけですか。やっぱり
グラウンド行きました。もう入学前にですね、もう東大ラグビーやって決めてましたんで、
はいはい、
もう発表あってすぐだったと思います。もう一人でグラウンドに行って
駒場の
、はいはいはい、グラウンドに練習をフラッと見に行きました。冬場だったと思うんですけども、はい、
想像するに東大っていうのは常に部員を求めてるんで、変なやつが見に来たら反応するでしょ。
これものの5分もしないうちにですね、当時 のコーチがですね、声をかけてくれて、まあ、ちょっと横に座れということでグラウンド脇のベンチで、
ね、コーチとして逃しちゃいけないと思
います。 それで当時のキャプテンだったのがですね、平田さんといってですね、国立高校を入って、藤島大さんの教え子。
国立高校の教え子が東大の幹部になってたんですね。は
い、そうです。
平田ね、いい選手で。
その日に、東大のグラウンドに行った日に初めて僕、ラグビーボールを人生で触ったんですけども、それを手渡してくれたのがその平田さんで、すごく哲学的なことをおっしゃるんですよね。うん、こうパスは愛だとか、ステップは一瞬のひらめきだっていうようなことを、こう実演を交えながらですね、初心者の私に教えてくれて、すごい素敵な言葉を使われるなって、話していくうちに、俺の師匠は藤島大さんっていうんだって、俺は藤島大さんの、そうです。だから私、ラグビーを始めた、人生でラグビーボールを触ったその日から藤島大さんという名前を刷り込まれております。
これは出版社でね、はい、こうお互いにこう出会うというのも不思議なんですけど、平田っていうのは呼び捨てしちゃいますけど、私は教え子なんで、すごい上手でいい選手だったんですね。ガッツもあるし、こうちょっとひょろっとしてね、はい、背が高いバックスで、僕が早稲田に入れようと思って、早稲田でお前通じるから受けろって言ったら、勉強できすぎちゃって東大に行っちゃって今TBS で報道記者になって、でまあ入部したと。
はい、はい、最初はまあ初心者でもありましたし、まあウィングフルバックだったんですね。まあ本当に初心者から始めましたんで、ラグビーのルールもよく分かってなかったんですけども、まあ部員がなんせ少なかったもんですから、1ヶ月2ヶ月経つうちに2軍の試合に出るわけですよね。もう本当に衝撃で今でも忘れられないんですけど、確か中央大学
2
軍戦で私ウイングに出てたんですけど、向こうにですね、本来 A で出るべきトンガ人 の, あの選手が怪我明けかなんかで調整で2人3人ぐらい、
トンガの選手いたら中央じゃないかもしれない。
ああ、そうですか。
トンガの選手がいるチームですね、とにかく。
はい、トゥポ高校だった。それはもう覚えてるんですけど。で、その時東大のジュニアチーム、B チームなんですけども、初心者が私含めて、まあ、5、6人いてですね、もう今でも抑えられないのは、ゴール前、ディフェンスでもう、あと数メートルでトライされるという時に、向こうのナンバー8のトンガ人が突っ込んできてですね、で私の目の前にいる味方のそいつも初心者なんですけど、フランカーがひょっ避けたんですよそのトンガの選手が私の方にもうストレートで来まして、不意をつかれて、もう後頭部を思いっきりこう地面に打ちつけて、
危ない、ね、
本当に星が飛ぶんだなと思って、はい、ああすごいところに来たなっていう、もう衝撃的でしたね。
入ったばっかりの選手
当時ジュニア選手権って言って、まあ、それも公式戦だったので、ね、
そうかそうか、はい、東京大学ラグビー部とはまあ強いと高校でラグビーをしてた人はごく稀ですよね。おそらく
そうですね、稀に花園に出た、
まあ、桐蔭学園の選手が、はい、とか明慶学園の選手がたまにこう合格したり、はい、でもあとは大体こう、まあ、いわゆるラグビーでは無名校か、もしくは初心者、
はい、私自身はラグビーそのものが未経験でしたので、もう状況についていくのが精一杯で、もう一人暮らしでもありましたし、もうとにかく食って体を大きくするとか、ラグビーのルールを覚えるとか、スキルを身につけるとか、そういうことにもう精一杯で、ただ先輩方が、これはラグビーという競技の特別なところなのかもしれないですけども、すごく楽観的な人が多くて、まあ変わった人もいれば、すごく魅力的な人が多かったですね。後にナンバーで大野仁さん、先日引退された
ロックのね、
はい、おっしゃってます。彼も大学からラグビーを始めたと思うんですけど、まあ、どういうところに惹かれたのかっていう取材をした時に、グラウンドに行くと医学部の先輩なんかが授業で遅れてきて、でその先輩がもう練習着に着替えるなり、もうそのまま駆けつけて、もうガーッとグラウンドの中入ってタックルする。
なるほどね。
そういうところに惹かれたっておっしゃってたんですけど、
感受性がいいですね。つまりこう授業が忙しくて、まあ、あの人は工学部だから、そういう理科系か何かの人が遅れてくると、実験かなんかで、そのやりたいわけですよね。半分やりたいし、あまり気にせずすぐやってしまうと、
そういうそのまあ楽観性というか、ね、そういうところに私もすごく惹かれました。
なるほどなるほど。さっきその2000年9月9日ですけれども、はいはい、東京大学が日本体育大学を破ると、私はね、あの時敗れた日体大の人たち、先生になってたらいい先生になってるんじゃないかなと思うな。なんかこう人生っていうのはいろんなことがあるんだっていうね、ことを若くして知ってね、非常にいい教員あるいはいいコーチになってるんじゃないかと想像しますけどもね。あの時私さっき言ったように国立高校の教え子たちがいたんで、こう関心持って見てたんですね。で勝ったら聞いて、試合が終わった後彼らが僕の教え子たちが東大のこうビデオを送ってくれたんですね。日体大に勝った試合、それはこうテレビの中継じゃなくて部員が多分撮ってる、こう手で撮ってる結果が分かってる試合をこう見るんですけど、私 早稲田のラグビーのどっかそう、まあそういうこうミーティングルームみたいなの一人でこう見てたの。はい、こう試合前のこうウォームアップしてるところから映ってるんですね。こう、海老名って神奈川県、海老名競技場。ちょっとこう、明かりの具合も薄暗いんですけど。
そうですよね。
もうその時ね、なんか起こる雰囲気がこう漂ってるんですよね。東大、日体大を破るってね、これ、まあ事件ですね。事件が起きたわけですけれども。それも一つの縁だったわけですね。でもこう人生が変わる。
そこで東大が
特集されて。
そうですね。
ナンバーに特集されることによって、こう、一人の若者の、まあ、歩む道が変わったというか、まあ、豊かになったということでしょうね。東大ってこう、割と単調なことを一生懸命練習するって僕はイメージがあるんですけど、どうでしたか入ってみて。
そうですね、うん、まあ猛練習には違いなかったと思います、うん、あの私が入った当時はですね、
初心者の、まあ、いわば一浪したような形の1年間しかも勉強ばかりしてた、はい、勉強とバンドをやってた、はい、人間がこうレギュラーになっていく、はい、途中でそれただならぬことが起こるでしょ、やっぱりそう
部員数が足りなかったという、まあ、運もありまして、うん、最初はまあバックスだったんですけども、うん、タックルだけお前はしとけということなのか、うん、フランカーにコンバートされまして、うん、幸運にも試合に出させていただいたんですけども、うん、2年生の夏合宿でコンバートされて、うん、その1ヶ月後にはですね、秩父宮競技場で早稲田大学と公式戦、はい、対抗戦 A の試合を戦うことになりました、
はい、それはだから2002年ですかね、
はい、それ2002年です、
はい、今日のね、私この番組ちょっとこう不思議なんですけど、編集者とライターの関係、あるいは酒場の友として、ある程度知ってる人の知らない話を聞くっていうね。
そうです
あのもちろん、アウトラインは知ってるんですよ。はい、例えば、慶応から東大に行って、でも細かい話まで、そこまでやっぱりなかなか聞かないんで、興味深いんですけど。で私は先に調べてきました。9月29日、対早稲田。これ相手がね、佐々木孝道ってのが出てるんですね。
出てます。
山下大吾。
そうでしたね。
後藤翔太。はい、太田尾達彦。まあ、早稲田強い時ですよね。
日本代表クラスの選手と実際に同じグラウンドに立って試合ができるっていうのも、多分あのラグビー以外の競技ではもちろん東大ではありえなかったことですし、そんな機会ってまあそうそうないだろう、まあもちろんそういうこともあって、まあ東大ラグビー部を目指したということもあるんですけども、確かその早稲田戦の試合のファーストタックルがですね、東大のキックオフで始まったんですけども、佐々木選手、前年慶光学園で高校花園全国制覇した
同じ大阪出身とはいえ
とはいえ片やつい数年前まであのギターを地べたに座って弾いてた人間がですね、東大のキックオフで始まったボールが佐々木選手が
取って、
で佐々木選手がまあ突っ込んでくるわけですよね、僕の目の前に来てですね、でその試合のファーストタックルは僕が佐々木選手にタックルしたのが最初だったんですけども、倒れるんだなと思って、
これがラグビーなんですね、はい、タックルがあるから倒れるんですよね、
倒れるんです、
すごいやつでも、
はい、もうそこからもうすっごいどんどん夢中になっていきました。
うん、あ、そうでしょうね、これすごいメンバーですもん、今日調べて分かったんですよね。で東大はしかしね、あのところどころね、勝負をするんですね。私がね、非常に覚えてる自分で見た試合があるんですけど、1976年10月10日早稲田大学に10対20で負けるんですけど、うん、これ東伏見のグラウンド、うん、私それ見に行ったんですね、高校生で。前半7対6なんですね。で、トライ数3対2なんですけど、この時の早稲田っていうのは、例えば総明戦26対6で勝って、うん、大学選手権の決勝、再び明治34対6で勝ってるんです。これが20対10、監督大東和美さんっていう、はい、まあ当時若い監督だった。後に、まあ日本代表選手でもあったんですけれども、J リーグのチェアマンになったり、あの日本スポーツ振興センターの理事長になる、スポーツ界の名手となる人なんですけども、住友金属で仕事も非常にこう、まあ、力を発揮して、はい、この人に僕がインタビューした時に、昔あの時の東大本当に負けると思ったと、うん、あそこで負けとったら俺の人生変わってたなってやっぱり言ってましたね。辛くも勝つんですけど、そういう試合できるんですよね。で、あとまあこれはね、大西哲之助、影響を及ぼした。1938年10月23日東京大学が早稲田大学に10対9で勝つんです。この時大西哲之助部員だったんですね。でやっとレギュラーになったフランカーだ。で怪我の大事を取って欠場するんですね。でこの日はね、土砂降りの後の下が泥だらけの土のグラウンドで、でこれがね、フォワード強化に徹した東大に非常にぴったりで、で早稲田がしかもね、泥だらけだったんで、伝統の赤黒のジャージを下ろさないで白い練習試合のジャージで臨んで敗れるんですよね。でそれを新聞の中に酷評されるんですけど、大西哲之助はその時に、つまり舐めたら人間は負けるんだっていうことをもう刻み込むわけですよ、細胞に。 これがあの人の後のね、こう指導者に一緒に影響を残す。でその時早稲田の選手たちが、まあ、猛反省をして丸刈りにするって言い出したら、早稲田大学の当局が自由を標榜する早稲田にふさわしくないって止めるっていう、この面白い一幕もあるんですけどね。そして私が大学4年の時ね、1982年10月2日、これ早稲田24対4なんですけど、やっぱり苦戦するんですけれども、この時ね、今で覚えてる、菅平の夏合宿で早稲田が優勝を誓って、シーズン相手のノートライ、相手からトライを奪われないと、ノートライで突き進むぞっつって、みんなでこう、うん、キャンプファイヤーの火かなんか囲んで盛り上がった、ほどなくしてシーズン初戦の東大にいきなりトライ取られたんですよ。モールをされて覚えてます、うん、私がコーチの時ね、1996年ですね、これ、9月、熊谷で、この時もね35対0と苦戦したんですけども、この時の早稲田も大学選手権の決勝まで行って、うん、本当スクラムトライがなかったら明治に勝てたっていうようなチームを作り上げたんですけれども、うん、大苦戦です。もうラインアウトを完敗して、で試合後のアフターマッチファンクションで、寺尾博監督が、東京大学の面白い人でしたね、はい、ファンクションって一緒にビール飲んだりする相手チームとスピーチして、早稲田の人は日本一になるって言ってますけど、メンバー表見てたらうちの選手と結構同じ学校のやつが多いんですけど大丈夫ですかって言ったら、ひょうひょうとした口調でね。でその試合たまたまなんか重なってたんですね、国立高校とか、東邦学園とかね、東院とか、たまたま何人かこう重なってて、っていうように、まあ東大ってなんかやるんですよね、こう時々ね。1987年慶応に8対6で勝った試合、私は記者として見ましたけどね。2試合続けて三沢であって、2試合目がメインで、そっちだけでいいって言われたんですね、会社のデスクに、新聞社の、そっちだけ行きゃいいからって言われるけど、なんかね、うん、なんか今日東大がなんかするんじゃないかと勘が働いて、早起きして見に行ったら事件が起きて、フロントページじゃなかったですけど、こう中の方のほぼね、こうページ全部潰すような記事書いた覚えもありますね。ちょっと今長々と私喋りました、まあ、そういう東大って伝統がある、はい、どうなんですか、東大のラグビー部の雰囲気っていうのは。
東大ラグビー部に入った時はまあ対抗戦 A にいたんですけども、3年生の時に対抗戦 B に落ちて、今に至るまでずっと対抗戦 B なんですね、うん、だから私の印象としては、前半の2年間と後半の2年間っていうのはやはり少し経験の質として正直違っていまして、うんうん、前半の2年間はやっぱり真剣勝負ですね、うんうん、これをラグビーという競技だからこそなのかもしれないですけども、全人格をかけて全身で要はぶち当たる可能性を追求するというような集団だったと思います。後半の2年間はその舞台に帰りたいんだけども、少し帰れないというようなもどかしいというような、そういう2年間でしたね、
はい。東大のラグビーってやっぱりまんべんなくずっといい試合をしていくというか、というよりはこれっていう試合にやっぱり焦点を絞ってね、その東大生の持ってるこの能力をこうバッとこう一つのところに集中させる、鎌谷一平の受験勉強みたいなの東大入試対策みたいなの、そういうタイプですよ。だから上にいる時の方がいいんですよね。上にいて慶応と一発勝負するって時に力を発揮するんだけど、同じような相手とどんどんどんどん試合していくと、でそれで全勝して上に上がんなきゃいけないみたいな、ちょっと得意じゃないですよね多分。
よく東大ラグビー部って世界の列強の中におけるジャパンになぞられていたということもあって、ジャパンもやっぱりサイズに劣るずっとねチームでしたから、やっぱこう一発勝負にかけるっていうところが、ね、昔からあったと思うんですけども、東大もこの100年近い歴史の中でそういうチームを時に生み出してきたクラブなんじゃないかなと思います。
明治大学に勝ったこともありますね、1960年代、
はい、圧倒的な不利に身を置いて敵と対峙するっていう、この経験はなかなかこの実人生の中でそうそうあるもんじゃないなと今にして思いますね。
そうですね、はい、私のね東大の思い出ってのはやっぱり国立高校教え子が東大に進んでリーダーになった時に、私の家になんかこう自分たちの試合を見てくれって来たんですよね。で私留守にしてたんですけど、そこが東大生でまたね、留守なんだけど勝手に、ね、郵便受けにビデオ入れて1週間後にまた来ますんで見といてくださいって書いてあるんです東大だなと思ったけどでちゃんと見て、4人来ましたね。でも私はね、東大のこのラグビー変えない方がいいっていう結論に達したんですね。こうハイパントでなだれ込んで、はいはい、もうオフサイドギリギリで出てってタックルして、ラックはね今のルールだと全部倒れ込みなんだけど、はい、とにかくバーンつって一生懸命戦って、僕が見た試合は慶応にそれで20点ぐらいで負けるんですけど、はい、差で、あんまり僕は変えない方がいいって結論したらね、4人のそのリーダーたちに失望の色がこう広がったんですね。そしたらその中の1人だけがね、つまりこういうことだな、僕たちの先輩はこの単純な戦法を熟慮の末に採用したのに、僕らはそれを慣習的にやってるからダメなんだって言ったんですよね。で
ああ東大生だなとあの時僕は思いましたね正直に。これはねこれ大西哲之が書いてることです、うん、つまりなぜその戦法を導入したかを忘れた時に敗北が始まるんだ、うんね、勝ったチームをそこから負けが始まるんだって、はい、それをね22歳ぐらいのやつが気づいてる、うん、っていうかその場でその言語ができたっていうことですね、うん、びっくりしましたね。後に彼は監督になったと思う。あの
そうですね、
で東京大学ラグビー部ですけれども1921年に創部されたということで来年ですね2021年に100周年を迎えるということです、はい、ジャージはねスイカのジャージって言うんですね。あれ淡い青って言うんですかね。あれ緑
ですね。これは
青のような緑のような2個黒い五線が入ってる、はい、でいわばその東京大学ラグビー部を創設したその最初のパイオニアの人加山茂さんという人がいます。これは日本ラグビー史の本当にその初期の段階を作り上げた人ですけれどもこの人はやっぱり東大の中でもちろん語り継がれてる。
そうですね、うん、もう伝説の人物、うん、もともと京都の祇園のお医者さんの家に生まれた方で、まあ、三高出身 で後に東京大学ラグビー部となる、うん、あのクラブを創設されてその後ラグビー日本代表の初代の監督として、
初代監督ですよね。
初代監督としてご活躍され秩父宮ラグビー場の建設にも一役買われたということです、はい、
1924年大正13年ですね。この人はラグビーという本を
持
つんです、はい、こう、
はい、
これがもう本当にこう日本のラグビー最初にみんなが買って勉強した本ですね。こう学生たち、はい、若者がでその後イングランドにね、
はい、
でハレクイーンズとリッチモンドというクラブにこう、まあ、いわゆる見習いのような形で入っていって勉強するんですけれども、まあ、この人がいなければ日本のラグビーはなかったというような人ですよね、うん
はい
うん、東大の、ね、部下がすごい好きなんですよね。あ早稲田のコーチでもさっき言ったようにこう試合後アフターマッチファンクションで部下はまあどの大学もいいんですけれどみんな愛があるんでこう歌うときにね、うん、東大の部下ってね英語の詩で綺麗でこうちょっと物悲しいんですよね、うんあれがいいんですよね。こう、うん、もうすごい好きで、うん、今日あの鎌谷さんが音源を、ね、発掘してくれたんで
東京大学ラグビー部の部下の音源はどっから、
はい、あこれはですね東京大学ラグビー部の元監督でもう今あの亡くなられてしまったんですがあの寺尾博士さんを偲ぶ会というのが平成26年の12月15日に催されましてその場で出席者 OB から若手まで総勢120名が歌われた際に録音されたものです。
今ちょっとそれを聞いてみたいと思います。
I hear from Winter's long ago Listening to the frosty sky The shadow is
アップアップというタイトルなんですけれどもこれやっぱり入部すると、まあ、覚える。
そうですね自然とやはり試合のたびに、うん、公式戦のたびに
エールって呼んでるんですよね。確か東大の人たち
はエールとも呼んでましたし、うん、まあそうですね、まあ、部下というふうに普通に呼んでたと思います、う
ん、曰くあってさっきの加山茂さんが東大のなんかこうキャンパスの中かなんかで英国人がこうラグビーボールを蹴ってるのを見るでしたっけ。なんか
そうですね、うん、当時もう卒業されていた加山さんがグラウンドに足を運ばれた時に当時イングランドから客員講師として招かれていた詩人であり文学者のエドマンド・ブランデンさんという方がラグビーボールで遊ばれていたと。それで声をかけてそこから交流が始まったということで、その後先ほど大さんがおっしゃった加山さんがラグビーという本を出版された時にその記念にエドマンド・ブランデン氏が詩を寄せてくださった
。寄せたわけですね、
はい、
でそれがこの歌詞ですよね。
そうです。
有名な詩人なんですね、この人は。もともと。
そうですね。まあ、後に、ノーベル文学賞候補にもなった。
ああ、そうですか。
教授ですね、
で。ラグビーとクリケットが大好きだった。うん、遠い昔の寒空にこう叫び声が響くっていうような歌ですよね。こう、フィート、フィート。
そうですね。うん、まあ、冬空に響くラグビーの声と、うん、ラグビーがこの世界をリフレッシュさせるというか、蘇らせてくれるというか。
で、一番がそれで、はい、 で2番が今度まだ来てない冬にもその声が聞こえてくる、ね、古い喜びの声は新しい喉がするんだっていうような詩になってて、で自分がちょっとへこんだような時に、しかしそれでもラグビーというのは世界をリフレッシュっていうんですね、うん、
世界を蘇らせる、世界を取り戻す。もともとこの方は従軍をされていて、あの戦時中の体験が非常に大きかったというふうに今のものに書かれてまして、うん、そういった経験がこういう物悲しい詩と、 あとラグビーにその希望を託したというような歌詞に込められているんじゃないかなと思います、うん、
私この曲が一番こうコーチ時代にアフターマッチファンクションで耳にした一番好きなこう旋律というか、
ああそうですか、
部下で、はい、これを部員が作曲するんですね、渡辺亮さんっていう、
そうですね、
なんかギターとピアノが弾ける人が当時いたらしくて、はい、これはまた素晴らしいこう旋律で、大体こうスポーツが何でも分かるきゃいいっていうのは私も嫌いなんですよねあのニュース番組でスポーツコーナーですとなんかニコニコした人が出てきて弾むような感じが、スポーツがちょっと物悲しくてもいいじゃないかとよく思うんだけどそんな歌ですごい好きで、じゃあこれをもう何十回も歌ったわけですね、学生時代。
そうですね、これ歌われてない2番ね、先ほど大さん申し上げましたけども、の歌詞の中にですね、加山さんの意思を継いだ後世の日本のラガーマンたちが、イングランドやニュージーランドなどの強豪国と対等に渡り合える日が来たら、一緒に観戦して日本のファーストトライに祝杯をあげようというような歌詞も書かれてい
て、
そういう歌われてない2番にあるんですけども、100年前に作られた当初からもう目線がインターナショナルレベルなんですよね、
そうですよね、そうなってきましたよね、この間のワールドカップで
そうなんですよね、
加山さんが夢見たその日本のラグビーっていうのが、そっかこう歩みをこう始めていくんですけど、東大ってあの面白い人がいて、私80周年かなんかの式典に招かれたことがあって、
ああそうですか、は
い、あるロー OB がスピーチしたんですけど、あの寺村誠一さんという、第1回の1930年の最初のジャパンのフルバックをした方 で、 あので毎日新聞の記者だったんですね、でヨーロッパ特派員で、司会の方が東大の OB の、この方は新聞記者時代にヒトラーにインタビューした人ですって言って、私びっくりしたことを覚えてますけどね。そして今、あと川田大輔さんってあのレフリーで有名な方が昔おられて、はい、この人は吉永小百合のおじさんなんですよね。
そうそう、
で、吉永小百合はラグビーが好きなんです、名レフリーだった、そしても東大の OB でしたけどね、で東大ラグビー部時代、自分の個人的な試合の思い出なんかありますか、この試合のこの場面っていうの。
そうですね、うん、今でも夢に出てくるんですけども、初めてジャージを着て秩父宮で早稲田と試合をした時に、たまたま流れの中でなんですけども、本当に自分がトライをする残り5メートルでトライというところまで、行ったんです、
秩父宮で、
その時に、もうゴールラインがもう目の前にあるんですけども、死角からですね、当時早稲田の名フランカーと言われてた羽生さんが飛び込んで来られてですね、でタックで仰向けに倒されてすぐさまジャッカルをされましてもうどうしてあの時この右手でハンドオフをしなかったんだというのが、もう20年近く経った今でもたまに夢に出てきます。
わかります、それ夢に出てくる、
出てきます、
あの客観的にいくと、その右手はちょっと前までギター弾いてたんじゃないか
そうです
思う面もあるんですけど、しかし羽生っていうのはまたすごいですね、見えないところから来たでしょ、見えないところ、
本当に見えなかったです、
あの早稲田にちっちゃいね、ものすごいタックルするフランカーがいたんですよね、
はい、憧れのフランカーでした。
ちなみにあの慶応大学時代のバンドは何をや
あ、顔から何かが吹き出そうなんですけど地べたに座って、あの自分があの作詞作曲した歌を歌ったりとか、
フォークソングですか、
バンドもやってましたね、パンクバンドとか、
あパンクも、
パンク、まあ、髪の毛トゲトゲにしてやってました。
あそうなんですか、
恥ずかしい思いです、うん、
それからね、数年後には中の宮でトライ寸前っていう、
いやもうそんなあのたまたまなんですけども、
そ
んな
あそうですか、で、まあ、東大でラグビーをやりきって、就職ですね、文藝春秋に入る、はい、これはまあ新入生の出版社ですけれども、
はい、これはもうナンバーを作りたいという、ただもうその一心でした。
あ、
は
い、また一点突破方式ですか
そういうことですね、まあ、受からなければ教師になろうというような思いで、まあ、文藝春秋一本 で、
でその後こう私とこう知り合うんですね、私が書かせてもらう方で、編集者ってその企画を立てたり雑誌を作る人ですね、あの待望のナンバーにまあ配属をされて、
最初そうですね、3年間ナンバーやらせていただきまして、うん、まあ、その時はまだまだひよっこで、自分の作りたい号を任せられるなんてことは全然なくて、まあ、与えられた仕事をこなすのに精一杯だったんですけども、幸運にも大さんに原稿をお願いする機会に恵まれたり、ということがあって、その後ずっと大さんとの付き合いが、ずっと続いているという感じですね。
で、まあ、その後一旦その週刊文春に行きますよね、
はい、 スクープスキャンダルというものを常に狙っていくという職場でしたので、当時編集長だった方が、まあ、親しき中にもスキャンダルという
すごいですね、
ことを常に言われていてですね、休みなしでもう常に情報ネタと言われるんですけども、それをハンターのように狙っていくというような、まあ、5年3ヶ月ぐらいいたんですけども、ものすごく濃密な5年3ヶ月でした、はい。
編集者であるけど記者としても鍛えられるというか。
そうですね、あの編集者と記者っていうのはあの表裏一体だと僕は思ってまして、やはり原稿を書いてもらう側と書く側っていう、こう受け手と出し手の関係にあって、それをやっぱり両方経験できたということで、書き手の経験をできたことで、またナンバーに戻った時に編集者としてこれまでなかった視点が得られたんじゃないかなと思いました、
はい。鎌谷一平編集者、2011年のワールドカップでニュージーランドで、
文芸春秋に入ったらいいもののですね、私が本当に作りたかったラグビー特集というのが、なかなか作れない時代といいますか、ラグビーそのものが下火になっていた時代で、企画会議なんかでもよくラグビー特集作りたいって言うんですけども、なかなか一生に付されるというか、そういう時代が続いて、2007年2011年2015年もなんですけども、もう本当に自腹でワールドカップ取材に行かせていただいて、そこでこうパラダイムシフトというんですかね、世の中が変わったのはやはりあの2015年のワールドカップ、イングランドのブライトンで行われた南アフリカ戦ですね。たまたま大さんと近くの席で見させていただいてて、あの試合の後ですね、世界が変わったな、もう急にあの東京から電話がかかってきて、お前ラグビー特集任せたな、そういう話になって、それ以来ラグビー特集というのが、まあ今も作れるようになってきたかな、
そうですよね、はい。あのブライトンの南アフリカ戦は、
はい、そうですね、あの自腹であの取材に行っていたと申したんですけども、そこに、まあ、せっかくなんで、あの当時あの新婚だったものですね、妻をですね、あの連れて一緒に南アフリカ戦を見てたんですけども、妻もラグビーの試合ほとんど見たことがなかったもので、ラグビーのルールなんかを私も説明しながら見てたんですけども、こうだんだんだんだんこう試合が競っていく中で、僕もだんだんだんだん無口になっていって、で最後ですね、試合が終わるもう5分ぐらい前からですね、もう会場が確か僕の曲でもほぼ総立ちになっていたと思うんですね、でその中で私の周囲で2人だけ唯一試合が終わった瞬間立ち上がらなかった人がいて、それがうちの妻とあの藤島大さんだったんですね。
そうそうそうそう、
はい、あの中で立ち上がらずにいられるあの冷静さというか、あの知性を感じさせられました。
でそれであのじゃあ自費で行ったけど、あの勝利によってその後から会社から交通費が出たってないんですか？
それは
あの
今から請求してもいいですかね？残念ながら、
私は東大ラグビー部って、まあ先ほど言ったように教え子たちが行った国立高校で、まあ自分がラグビーを指導した選手、東大に進んだってこともあります、あともう一つ東京大学ラグビー部に頼まれてホームページにこう寄稿したことがあって、でそれは私の著書のまあタイトルにもなったんですけど、人類のためだっていうね、
はい、
エールを送るような東大のラグビー部ってやっぱり世の中にとって社会にとって必要なんだと、人間の社会にとって必要なんだっていうような書いた覚えがあります読んでいただけました？
あ、もちろんです。今日はあのぜひリスナーの方にも知っていただきたいと思いまして、私朗読しようと思って資料を持ってきたんですけども東大ラグビー部の部員のためにですね、藤島大さんがご寄稿くださった人類のためだという文章の終盤の最後の段落ですかね、ちょっと読ませていただきます。
そうですか、すいません、
東大生は絶対に真剣勝負のラグビーをすべきだ。実際にその道を選んだ部員諸君は幸運なのだ。いつか何がしかの役を得て国連本部の密室で雄弁にして老快でなるフランスあたりの大臣と一対一の交渉に臨む。そこで負けない、負けないだけの人生の芯をつかんでいる。そのために走ろう、倒そう、起き上がろう。決戦までの残りの練習を日数ではなく時間で計算して極限の可能性を追求しよう。人類のためだ。
今教育のね分野に鎌谷一平さんは進んだんで、関係してくると思うんです。こう知性とは何かとか、こういうのがこう いわゆるこう正解をね、ただ求めるんではなくて、やっぱりこう未知の問題を突破していく、2つのこう利害があって、利害がこうぶつかるときにどこでどう決断してフェアな振る舞いで、しかしできるだけうまくこう物が進むように、まあ説得をしたり判断をしたり 多分そういうことって大事で、ね、それはもう別にどこの大学だろうが全ての人に共通なんだけれども、まあ、一つの象徴として、東大の人は大事だなってこう思いますね。
ありがとうございました。この中に可能性を追求しようという言葉が出てるんですけども、私も現役時代に当時の監督さんだった斉藤監督って方がいらっしゃって、本当に断るごとに君たちは可能性を追求するんだということを言われていて、で僕現役時代にまあそうだなと思って聞き流してたとまでは言わないんですけども、本当にその可能性とは何なのかとか、追求するっていうのはどういうことなのかということについて本気で考えたことなかったなということを引退してから思いまして、でそのことがいわばそういうことだったのかって分かったのが2015年のワールドカップの南アフリカ戦でした。やっぱりこうそれまで勝てるわけないっていう、私自身も実はそう思ってましたし、もう絶対大きくて速くて強いこの一流の南アフリカに勝てるなんてわけないって思い込んでいったのは、でも当時ジャパンの選手たちは違っていて、インタビューする中でも山田選手とか堀江選手とか、五郎丸さんとかリーチ選手とか、いや俺たちやるよ悪いけどっていうような雰囲気が漂ってたんですよね。これはかっこいいなというか、その試合中僕前線はするだろうなと思ってたんですけど、これ勝つなと思ったのは試合に勝った後だったんですね、恥ずかしながら。
面白いですね。勝った後に勝つなと思った。
はい、それは本当に今でも強烈な印象に残ってます。でその時に振り返ってみて、あの時東大ラグビー部の斉藤監督が可能性を追求しろって言ってたのは、あこういうことだったのかっていうのが初めて腑に落ちたというか、勝てないわけないなんてないんだ、っていうようなことを学ばせていただいて、それは別にラグビーに限ったことじゃなくて、本当に人生のあらゆる局面において言えることで、それも私がラグビーから学んだことですし、それをできるだけ多くの後進に伝えていきたいなという思いでいます。
はい、自分たちだけ信じるってところに行くんですよね、やりきると、準備をね、信じるってことなんだけれど、信じるための準備がいるし、
何度か東大がかつてですね、自分たちよりも強い相手を倒してきた時の東大の先輩たちの雰囲気ってそんな感じだったのかなというふうに思いました。もうやりきって、悪いけど俺たち勝つよっていうような雰囲気だったと思うんですよね。あかっこいいなと思います。はい、
慶応の練習見てなんか震えて、夢中になってナンバー読んで震えてそれでこう人生を決めていくって、やっぱそういうなんか迫力ありますね。で今その、まあ、きっと好きだった仕事を辞めて、まあ、履正社っていうところ
が、そうですね、学校法人履正社という、ここも2年後に創立100周年を迎える学校法人なんですけども、たまたま家業でして、そこをまあ継ぐという形で、大阪に戻ることになりました。
今教育の分野に入って、今こういろいろラグビーが好きだということが関係してきますか、その教育ということに。
そうですね、特に最近思うのはですね、今年から大学入試というのが大きく変わってきたりしてるんですけども、今の世の中というか教育界もその大学入試に合わせて現場が変わってきてまして、これまでの教育ってその正解を覚えるっていうことにすごく注力していただきたかと思うんですけども、やっぱりこう社会が多様化して複雑化していく中で、これまでの正解が正解じゃなくなってきている、で社会に出てからも正解の方がきっと少ないという世の中になってきて、その正解のない問題っていうのを解決していくとか、あるいは今正解はないけども自分の選んだ道を正解にしていくっていう能力、これは大さんがよくお書きになっている、何のためにラグビーをするのかっていうことに通ずると思うんですけども、それはきっと知性を磨くとか、そういうことだと思うんですけども、今の教育の流れにラグビーという競技はすごくマッチしてきたなっていうのは、すごく思いますね。
未知の問題をまあ突破していくっていうこともあるだろうし、例えば東大が慶応と一発勝負してやろうっていう時に普通では勝てないわけで、ものすごい考えるわけですよね。こう、で正解はないんですよ多分ね、世界の先端の仕組みやシステムでいったら多分そのままただ負ける、かといってここまで割り切ってハイパントばっかり蹴っていいんだろうか、いやいいかもしれないって、これは正解がないわけですよね。それすごいいい経験なんだろうと思いますね。で履正社医療スポーツ専門学校っていうのは
あります、
であそこにスポーツ外国語学科っていうのを作ったんですよね、
今年の4月に開校した学科なんですけども、もともと履正社医療スポーツ専門学校という、系列の専門学校があって、スポーツ指導者の専門資格 あるいはトレーナーの専門資格と医療の専門資格が取れる学校なんですけども、私あの文藝春秋で取材していく中で、スポーツ現場でその英語を使える人というのが今あの非常に足りていないということを目の当たりにしてきたもので、今この学校でこの子たちが英語を身につければきっともっと可能性が広がるし、世界が広がるんじゃないかなと思って新しく開校することになりました。
これなかなか面白いなと思うんですね。ある特定な分野と例えば語学を結びつけていくというのは発想としてなんか鋭いなって私はこう直感的に思ったんですね。
それもやっぱりラグビーの取材でやはり目の当たりにしたというか、あの学ばせていただいたことですね。特にラグビーってあの国際化がいち早く進んでいる競技だと思うんですけども、そういう人材いないかなっていう方が何人かいらっしゃったので、はい、ピンときました、ね。
あのジャパンで通訳をされてた、
このスポーツ外国語学科の学科長に前回のワールドカップまでラグビー日本代表の通訳をされていた、佐藤秀則さんをお迎えして、今4月から1期生
が、ね、楽しいですね、
はい、学んでます、
はい、ぜひあの東大の部下を翻訳するところからいいと思いますね
頑張ります。
履正社のそのホームページがあって、
はい、
こう文章を書いてる。
あ、そうですね。最近ちょっと筆が止まってしまってるんですけども、この学校にどういう先生がいて、どういう卒業生がいて、どういう生徒がいるのかっていう人に迫るような記事をですね。
なるほどなるほど。
昔撮った杵塚ではないですけど、記事にしてホームページでアップしたりしてます。
まあ、やっぱり人間というのは人間に関心があるんで、確かに学校に関心を持つのも人を通してですよね。それはそう思いますね。あと、まあ、履正社というと高校の、その、男子の野球。
はい。
まあ、公式野球ですね。いわゆる甲子園の野球。の漫画は非常に強豪なんですけれども。
履正社という名前をもし知っていただいている方がいらっしゃるとすれば、野球部の力というのは大きいんじゃないかなと思います。うんうん、はい。
そうすると、こう、リスナーはラグビー部は作らないのかってきっと思う人がいると思うんですけど、ね、
近い将来。
あ、そう。
きっと。
あ、そうです。はい。いい部下を作ってくださいで今日はゲストに、まあ、東京大学のラグビー部、それからスポーツ雑誌のナンバーの編集部にもいた、で今履正社という、まあ、教育の、まあ、前線におられる鎌谷一平さんでした。忙しいところありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
現在の部を解散して純真なスポーツのための部を再建する、これはまあ1936年の東京大学ラグビー部のまあ有志ですね。東大のラグビー部が一生力を落として、この頃低迷を続けて、これじゃいけないということでね、まあこう有志最終的に部員は2人になるんですけれども、最初は一旦解散しようって決めるんですね。そして立て直すんだと。この時にね、まあ、東大らしからぬというか、本当は東大らしいんですけれども、実はそこが今日のテーマでもありましたけれども、知的な分野から攻めるんじゃなくて、まずもうガッツのあるやつでやるんだと、根性のあるやつで根性のある練習をしていくんだということを決めるんですね。そして猛然と立て直していくと。そしてこの2年後、1938年の10月23日、早稲田大学を破る、まあ、10対9で破るんですね。そういう歴史上の事件が発生するわけです。結局そのクラブの長い歴史っていうのはこういう人たちがいなきゃダメなんですね。こうなんとなく弱くなった時、まあいいやと思ったらそのまましょぼーんとしてしぼんでしまうんですけども、時々こういう人たちが出てきて、血気盛んな人、責任感使命感がある人、自分の関わったクラブが好きで好きでたまらない愛のある人、こういう人たちがこう集まってなんとかしよう。これはまあ早稲田大学や慶応大学、明治大学でも必ず起こることですね。で東大もこういうことがあったということです。この番組は放送後にはラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、そしてパラビでもお楽しみいただけます。来週のこの時間、再放送があります。次回は10月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する 西南商事の提供でお送りしました。